Heroes。
はい、イラストレーターの沼田たけしです。
AKB48 の篠田麻里子です。
鳥畑春夏です。
マンガの西アズナブルです。
はい、というわけで、篠田麻里子さんでいいですか。
いや、大御所が来てしまいました。
大御所、
はい、このリハビリヒルズに、はい、
突っ込んだ方がいいの
いや、もういい
ブロックですよ。
上から来るやつ。
そうそう、上から来るやつ、
ね、最近ちょっとね、頑張らなっていう。
最近テレビ出て
る？あんま見てないですよね。
だ、最近テレビ見てます、ドラマとか。
そっちの話になって
きて。そう、なんか
俺はテレビも見てますよ。
何見てますか？
ワロテンカとか見てますよ。
すごいよ、すごい。
いや、でもあれ15分だから、あ、ビデオ撮っておけば。結局ビデオいっぱい撮ってるんですけど、なんか見たいと思った時にさっと見れるから、ワロテンカばっか見ちゃって、他のドラマ全然見てない。
俺の暴れん坊将軍。暴れん坊将軍だったみたいな。
ワロテンカはどんな話だったの？
あの吉本の創業者の、
あ、そうなん
だ、と奥さんの話。そうなんですか。
そうだ。ワロテンカの その創業者は男の人？
男、
誰がやってるの？
かっこいい、かっこいい人。松坂桃李、多分そうかもしれない。
なんかその辺のごっちゃにな
って、ちょっと忘れちゃった。
この間捕まった人とか、
あ、そうそうそう、
そこら辺
世代の
コンビニで松坂桃李乗ってるみたいな。
そうなっちゃう、なっちゃうよ。俺もなんかの、そう、もうあれ見れなくなるのかと思った。クドカンのなんだっけ、ドラマ。ゆとりですが、もう見れなくなるのが捕まったからと思って。
あれ出たっけ？あ、お兄ちゃん役だっけ？
出てない。
あー、松坂桃李。
松坂桃李。
なるほど。
っていう、なんかね、
おじさんだから、
そうなんですよね。
かっこいいかも。
ただね、女の子がめっちゃ可愛いんですよ。
誰ですか？
マロテンカ。いや、名前知らない新人みたいな人だけど、なんか昔のなんか南野陽子とか、なんかそこら辺の感じを匂わす、なんか可愛いなっていう。
見ようかな。
いや、面白いですよ、普通に。だから新喜劇とか好きで見てるんで、新喜劇の座長とかが出てきたりするんですよ。なんかちょいちょいその癒着で出てきてて、ここら辺がなんか内場座長だとか、ここら辺がちょっと面白い。へえ。
多分取っては
ない。あ、取ってはい
る。取ってはいる。
あ、取ってんす
か。だいぶ溜まりましたね。
だいぶ溜まっている。
他は何かおすすめのテレビ？
テレビ最近あんまり見てないですね。
何見てた？
いや、もう最近何も見てないですね。
ラジオですか？
ラジオも一時期すげえ聞いてたんだけど、最近そんな聞いてなくて、なんかアベマ TV のニュース流れてるチャンネルずっとつけてたりとか。
スマップは見てました。
スマップ見てました。スマップなんか昔のテレビみたいでちょっと楽しかった。
森くんのとこだけ見た。
ただキムタクっていう単語とか出てこない感じが、逆にいいぞみたいな。
でもま
あ、そうなんですよ。
俺全然見てなかったから。でもすごい話題になってましたね。いっぱいいっぱい聞いてた。
ただまああれ、アベマ TV でやってもテレビでやってもまあ一緒だとは思いますけど、
なるほど。それから何かあります
か？クレイジージャーニー。
クレイジージャーニーね、僕も最近あのラジオがなくなったから、なくなってねえや、収録になったから。でも水曜日じゃないですか。
あ、曜日知らない。
最近水曜、最近、
あ、そう、変わった、変わった。
意味ねえとか思いながら。
知ら
ない。そうだ、それぐらい。
うちついてるんです
か。ああ、あれの AV あるんですけど、めっちゃいい。うちついてっていいですかっていう AV があって、テレビ東京と騙してやっちゃうっていう、まあ企画だから嘘なんだろうけど。 ちょっとなんか本当っぽい感じで出すために最初に話しかけた女の子が、え、何ですかって、うちついてっていいですかってやつなんですけど、そしたら、あ、それ無理無理って、私同業だからとか言って、テレビ東京の人間が出てきて、でなんか腕章ついてないから分かんなかったみたいなことを言ったりして、なんかそのリアリティを出してる。でその後家に行ってめちゃくちゃやっちゃうんですがエロい。なんか
それ何で見てるんですか、レンタルビデオ、それともなんか、
あ、それで個室ビデオで見た。
個室ビデオ行ったことない。
個室ビデオでね、VR AV を試したん
です
よ。めっちゃ良かったです。もう VR AV はもうみんな見るべきだなと思いました。
どこが違う？
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 あのね、やっぱリアル、目の前にもうその世界に入るって感じで、すごっていう。
でなんかこうみんなにいっぱいの人に囲まれたりするやつとか、
そうそうそう、楽しい。
こう見たらこっちにみたいな。
そうそうそう。
何知ってるの？
すごい体験したことあるから
。あ、ある。
VR AV
やつ。あの簡易的なやつですよ、ね。スマホ入れてやる。
ブロックがやったのは何？
いや、ちゃんと押した、もう。ちゃんとしたやつ。
ちゃんとした。いや、それどこで買えた？
いや、あの個室ビデオであって、VR やってる個室ビデオ屋を調べていって、
まだ VR AV を見よう、今日は。
そうそうそう。
特に取材とかではなく、
なく、いや、一回体験してみたいなと思ってて、
知らないおじさんがここにはめたやつ
を、ね、みんな言う、それ。それそう、それを話した時に宮川聡さんが、あのそう、誰かがしこったゴーグルをよくかけれんねんって言われて、いや、そんなこと言ったら誰かがしこった手すりをみんな触ってるし、あの釣り輪だってみんなしこった後ですよ。あ、そっかって言ましたけど、
純度が違うから。
まあ確かにね。いや、でもあれちょっと面白いから見てみた方がいいです。
見たい見たい。最近ね、DMA にね、うわ、この子新しいの出たと思って、もう全部 VR。
ああ、そう。
ハハハハ。また VR だよ。
いや、もう。
サンプルもないし。
ちょっと切れてるけ
ど。これを世に問わなきゃ。
うん。いや、だからもうだんだん主流が VR になってくる。
ね、そうなんだ。今、独身の人いいな。
そう。独身とかやっぱ学生じゃないとあれ見れない。
あれプレステの VR なんですか？
プレステ VR もあるんです
か、ね、プレステでもなく、ね、もう AV の VR みたいな。
プレステの VR で AV 見れないかもしれないけど、まあ、その普通に VR 機器が
売ってる
から、
VR 機器でも買うとまだ高い。
多分結構いいやつ。まあまあ高い。
じゃあ VR、AV はみんなどこで見るの？VR
そうだし、そのスマホとかでも見える
やつ、スマホ入れるやつとかも1000円ぐらいで、これ多分側だけ
中国製のやつとか、ね、
ただやっぱちょっと立体感が違います。
多分全然違うと
思う。 3D 感がない。
3D テレビは全然定着しなかったけど、
確かに
VR は定着
した。 VR やっぱりレベルが違う。
あの脳で補正すれば大丈夫です。
そうそう
スマホでも、もう意味ないだろうって感じだけど、
写真用脳で動かす時代があるん
だ。でもそれ言ったら VR を見るじゃないですか。見たい、体験して家帰って思い出すじゃないですか。思い出した時ってもう思い出になってるから、もう VR 関係なしなんですよ。俺も本当にそこに行ってやったっていう感覚しかないから。
え、すごいじゃんそれ。
すごいじゃん。めっちゃすごいですよ。あれ
思い出
終わった後が一番すごい。
なるほど。
でめっちゃいい経験したと思って夜中とかなんかニヤニヤしちゃう。
すげえプレゼンうまい。すごい VR
感動した
ん
です。それってやっぱ1時間おいくらぐらいですか？
1800円。
あ、でも1時間1800円って、
1時間じゃない、90分1800円。
そっか、90分だったらね、十分しこれるか。
しこれる。しかもテンガも1個ついてきたよ。
え、だってテンガって高くない？
高
い、
500円以上するでしょ、テンガ。
で、500円するってことは実質1300円。1300円で VR ってこと。じゃあ、下手な遊園地、絶対大人の遊園地だね。
そうそうそう。
え、どこ行ったんですか？
渋谷のね。
あ、渋谷でできるの？
今日買いに行こうと思って。
ああ。
すごかった。絶対行くな、これ
は。やばい、やばい。鉢合わせるよ、みんなに。 かけてる。これかけてる状態じゃないの。
ここに釘がとかついて
る。隣にいるのに別世界。
面白いですね。
VR のあれって選択肢どこだ。
そんな20本あった。ただね、みんな同じようなシチュエーションで、今まだ技術的にまだ足りなくて、だいたい寝っ転が
ってるところに来るみたいな。
そう。だから定位置、カメラが定位置だから歩いたりはできない。
そうか、いいね。
うん。面白いっ
す。ビデオってどれくらいの部屋？
めっちゃ狭いです。
めっちゃ狭いの。
1畳ぐらい。
1畳ぐらいでこうソファ
ー、リクライニングの椅子とかフラットの椅子とか選べます
よ。でも他の人の気配、そんだけ狭いと気にならない。
いや、もうがっつり個室で全然聞こえない。
VR ですから大丈夫
です。すごい VR に対する信頼が信頼が厚いな。ああそうなんだ。それ初めて個室ビデオ。
あ、個室ビデオは普通に何回かありましたよ。
なんかね、個室ビデオってなんか、
いやあんま良くないです。空気悪いし、あと怖いですね。雑居ビルの変なところに入ってて、あのむっちゃいっぱい個室あるから、あれ火事になったら多分死にます。
火事になったら死にます。
命かけの VR。
そう、命かけの VR。
話を大きくして。
命かけすぎるかと。でもね、シャレになんないですかね、そういう事故とかね。うん、
ここで発見されたくないです
よ。最悪ですね。
最悪ですよ。
しかもこれやってるから気がつかないまま燃えていくみた
いな。あと匂いが気になる。
イカ臭くはないけど、なんか変な匂いがする。なんなら消臭の匂い、
消毒みたいな。
それか本気で。
そうか。
でもあの映画とかも見れるし、別に漫画喫茶みたいなもんです。ちょっと高めの漫画喫茶。
なるほど。すごいね。なんかそれ貪欲だね。
いや、なんかあの子供たちとかが嫁さんの実家に帰ったりして一人になった時に何かしたいなと思って考えたら VR かなと
思って。あ、誰も傷つかない。
誰も傷つかないし、
傷つけない。
なんか家にいる状態で行くのちょっとやだなっていう。帰ってきた時に誰もいない状態じゃないと行きたくないな。
わかる、ね、それはなんかわかる。あー、そうなんだ。
そうそう、
黒木君すごいね、アンテナが高い。
いや、全然そんなそれだけだから。
新しいものも。
いやいや、そこまでじゃないと思います。
いろいろ経験なさっとるわけですな。
でもやっぱりちょっと出た時に見たいと思ったでしょ。
もう思った、思ったけど、なんかまだ今じゃない今じゃないっていう。もう少しなんか
確かにね、確かに。でもちょっと人に話したいみたいな気持ちもあって。あ、
ね、でも今日帰りに行く。
昨日までね、行ってたんですよ。
ああ、そうです
。ああ、星野リゾートにね、行ってたんですかね。
じゃあこっちもね、星野リゾート、
星野リゾート、大人のリゾートにっていう。なんかね、そうそう。
ちょっと話がそれちゃいましたけど。
そうです。あの、そう。これ、あ、そう。最初
液体の VR で書く時代とか来るんじゃないですか。
あ、VR で。
VR ででも書くってどういうことなの。
あ、だからもう。
あ、あのモニターが出るみたいな。めっちゃでっかいモニターで描けるっ
ていう。だからもうこれだけあれば、これはめればどこでも描
ける。首がめちゃめちゃ疲れそうだ
けど、うん、あとなんかいろいろアシスタント、仮想アシスタントセットとか、
あ、
いいね、これ塗っといてみたいな。
本当やってくれるから。
あ、いいみたいな。夢が
めっちゃいい。
な
あ、寝ながらも
描けるし、なんか原理的にはもう可能なような気もしますけど。
確かに。 そのうちなんか液体とかに入って
なんかよくわかんない。
そのままぼーっとしてたら何でもできるんです
。タプーンみたいな
マトリックスの世界になってくる。
いや神感あるねそれ。
でも仮想アシスタントはいいですね、ちょっと、うん、好みのアシスタント
は。アシスタントの人を頼んだんですよ。
あ、マジっすか。
どうでしょう、言える範囲で。
こっからアシスタントにつながるかって。すごいカーブしてきた。
もういい、今日は VR の話で終わりましょう。
いや
アシスタントの話聞きたいです。だからアシスタントのすごい人をね、うん、3号連続っていうのがあるから、もう集営者の人が不安がって、頼んで雇ってくださいって。別にお金出してくんない、俺のお金から出すので頼んで、1話につき3日ずつお願いします契約で、で、会計頼んで、いや、でね、どこから話せばいい
ですか。
結果として、はい、結果として今1話分書いてもらっただけですけど、そつないそつなく上がってきて、まあ、楽は時間を短縮ではなくけど、その仕事、漫画っていう仕事に対する満足度がめっちゃ減るっていうことが
分かる。自分のものじゃない
みたいな。そう、こんな気持ちになるんだと思って。
なるほど。
まあ、漫画家の人そのちゃんと漫画家って結構徒弟制度じゃないですか。
徒弟って何ですか。
だからそういうところで育った人にしたら当たり前のことだろうけど、なんかずっと一人でやってきたから、あ、こんな気持ちになるんだって、早めに慣れよう。
なるほど。その人は男の人なんですか。
その人はね、あんまり細かく言わない方がいいかもしれないけど、結構遠いところに住んでる割と年上の女性です。だから最初に1回だけ電話で会えたので、あとはネットでやり取り。
便利な世の中です
。何をやってもらってるんですか。背景
だけ。
背景だけ。
はい、それはジャンプの人からの紹介。ね、それはジャンプの人にも当たってもらったんだけど、今アシスタント不足らしくて全然いないらしくて、アシスタント募集掲示板にジャンプからですっていうのを書いて。
あ、そしたら来た
よ。そしたらね、何人来ただろう。5人以上。
やっぱすごいな。
で、下の人はね、専門学校出たてがある人から、僕はそのお願いしてるのが一番上で、技術は結構まばらつきがあって、これは若い人は我慢せず新しい感覚を入れたから。でも編集者の人が、まあ、最初だから経験のある、まあ、その人は経験者だから経験のある人がいっぱいいて、その方になったんですけど、だから技術的には何の不安もないですね。ただこんな気持ちになるんだっていうのと、で一回やってみたことで、じゃあもうちょっとアシスタントを頼んでみようかなとか、イラストの方も頼めたら、誰か別に同じ人じゃないけどやってもいいかなって気持ちにだんだんなってきて、
イラストでもが普通なのか。そう、お金のやり取りって車だけさんが、まあ、まあ出すっていうことだから、車だけさんが直接送り込むのか、ジャンプ
が僕が直接送り込む
のか。そうなんだ。
で、請求書書いてもらって、で、確定申告の時はそのちゃんとその従業員やったみたいな感じの。
そうなんですね。ちょっとでもじゃあ、はい、そこら辺の面倒くささも。
そうだ、面倒くさいけども、僕はそれはもう妻に全部任せて
しまった。募集かけた時にいくらですっていうのも明示してる。
明示しました。
え、いくらですか。
だから僕に書いたから言ってもいいんですけど、1日1万円。
あ、非計算
の。で、別にその24時間やってみるとは言わないし、その人の一日です。
なるほど。
これはで大体その一日だけこれぐらいできますみたいな話を最初にして、1万円は結構安い。
背景をお願いするときは、なんか資料の写真とか、
一応、その、本当はもっと細かく書きたかったんですけど、あんまり時間がなかったんで、 あの落書きみたいな感じで、あのお店の話なんですよ、飲み屋の話で、今回はその飲み屋の中しかほとんど配給を用意するところがないんで、設定書みたいなのが出て、でここにこういうものが置いてあるとか、大体ここに椅子が何脚あってみたいなのを作ってお願いして、でもそこはまあ経験ある人が助かったなと思って、あと単行本が出る用のアシスタントさんだったんで、あの単行本のゲラが上がってきてたんで、それ編集とかっていうことになって、あの資料とこれまでの連載で、
あ
の
お願いしますっていう。なるほど。
じゃあかなりできる人なんですね。
かなりできる、何やってた人なんですかね。
もともと自分でも漫画描いてて、今はプロアシーンで、イベントで考えて、地元にいながらいろんな人の激アシをしてる
っていう。その人はコリックスタジオ、
その人は、ね、コリックスタジオだった。コリックスタジオをやりつつ、コリックスタジオの方が今多いんで、コリックスタジオもまあまあ使えて対応できる。
コリックスタジオでその僕エキタブ買ったんですけど、エキタブのその貼るやつあるじゃないですか、
はいはい、
あれってなんかサンド
なんかペーパーライト、
ペーパーライトとあとなんかその反射しないやつと、まあ、なんかいくつかあって、ペーパーライトの方がこう触り心地が良さそうなことを評判で書いてあるけど、もうそペーパーサンドみたいな、あのゴリゴリサンドペーパーゴリゴリ減ってくる、ペン先が
ゴリゴリ減りますよ。
あ、鳥川さんはペーパーライ
ク、ペーパーライクで、なんか最初ね結構引っかかるんですよ、ちょっと引っかかりすぎなぐらい引っかかって、でやってるうちにだんだん擦れてくるんですよ、慣れてくるんだけど、そのちょうどいい期間がね結構短いんですよ。
なるほど。
最後の方もツルツルの紙にツルツルのやつに書いてるから、だからなんだろう
な、3段階くらい
か、うん、でもうツルツルやつに慣れたらこれ剥がしちゃって普通のやつに変えてもいいんじゃないかなとか、でももう書き味が僕はね良すぎて
ペーパーライ
ト折れなくて、
どれくらいでじゃ変えるんですか。
ねどうかな、漫画は1本で1枚変えたい、漫画1本っていうかその他の人で止めてるんで、
1ヶ月で
1ヶ月1枚ぐらいのペースでは変えたいかな。
ペン先もゴリゴリ減るん
ですか。ペン先も減りますね。
どれくらい減るんです
か。まあ筆圧によると思うけど、筆圧とかその使ってるペン先とか、僕はタブレットはスプリングのやつを使ってるので普通の人よりは減らないんじゃないかな、なんとなく。まあ漫画僕20代で20何ページなんですけど、ペン先1本じゃ無理ですよね。2、3本は変えなきゃいけない、下書きからやるんで、グラフから全部。
そっか、うん、みんな下書きからやってんのも
今、うん、
クリックスタジオ、
うん、
普
通に書くより
楽？
楽。すぐ消せるから。
散らかんない。
散らかんないし。
消しゴムのカスとか。へえ。そうなんだ。プロっぽいね。いや、なんか下書きからやるっていう、なんか。
下書き別でやっちゃうと、それまた取り込む手間とかも発生するから。
よくそんなすぐ入り込めたのと、下書きもなんか。
いや、全然すぐじゃないですよ。やってみたり、紙に戻ったりしつつ
安心した。
そうです、そうです。
で、ブロックはもういきなりもう
順番した。でも最初は普通にアナログで下書きして寄り込んでやってたけど、だんだんそのペン書いて練習してると、もうこっちで鉛筆でカタって書いた感覚の方が簡単な感じがなってきて、だんだん慣れてくると、だったらもう下書きもこれできるのかなって。
しめしめとか、
しめしめとは別に思わないですけど、
プロだね。
ただそっちの方が楽っていうだけ。
僕初めて使った時めっちゃ感動して、
え、こんな線綺麗になるのみたいな。
タブレットに感動した
。タブレット、まあ、多分最初使った時になんかずっとなんか G ペン悩んでて、でスッて線引くの難しいじゃないですか。
難しい。
でずっと悩んでて、 スッとしたセンスけねえよなってずっと思ってて、でなんかある人に勧められて、じゃあもうどうせちゃんと弾けねえんだし、もう早めにこっちに移っちゃえってやったら、これめちゃくちゃじゃんこんなの
と。低補正機能とか関係なし。
あ、もう最初は補正、今でもちょっと補正かけてるけど、もちろん補正ありで、なんじゃこれと思って。
いや本気でだからちゃんと漫画とか書いてきてた人ほど感動するはずですよね。
チートじゃん。
本当そうです
ね。ずっとマウスで書いてたから。
マウスどうする？
イラストレーターで発声で書いて
た。ああ、漫画に書いてますよ。ベジでやつ。
だからペンで書いて、タブレットを最初全然書けなかった。1年ぐらいほったらかしだった。
そっかそっか、全然違いますもんね、うん、大量工程が。びっ
くりして。
そうか、素晴らしいですね。
クリスタだと、あれベクターレイヤーでやってます
ね。
ベクターレイヤーだと、そのいくら拡大しても、うん、荒れない。
見
られと一緒、
あれがないと思う。
あれめちゃくちゃすごいですよね、
うん、あの紙出しとか消せるのか、
うん、
あれ機能がないと無理です。いいですね。
あれベクターだとやっぱ容量は高くなるんですか。
いやらしいですね。重くなるって言って使わない人もいるけど、今に感じない
っていうのは。俺も使ってないんですよね。たまに広告とかでもしかして拡大して使うかもみたいに言われたところだけベクターでやってるぐらいで。
でも使ってない。
あ、本当ですか。僕はでもよくわかんないですよ。
線とにかく綺麗に描きたい方なんですよ。
あ、
だからもう絶対ベクターレイヤーに、
なんかもう多少最初使った時は綺麗に描けて感動したんだけど、今はなんか多少雑な線に、
端がね、
そう、俺もそれで
ベクターも使わないみたいな。だから補正もなるべく切ったりとか、入り抜きも切ったりとかして。
あ、入り抜きもやるのか。すげえ。そうなんですね。なんか VR から VR AV からまたなんか
幅広いね、今日。
幅広い。あれになりました
。なんか一時期漫画家の人が遅れてそのコミスタとかにそのタブレットに結構大御所の人とかが映った時期に、みんななんか似たような線になった時期があって、映ったのね、デジェニーみたいな感じで、なんか変な現象が起こってて、なんかデジェニーっぽくない絵をわざと描くみたいな、なんかよくわかんねえみたいな。
どっちに行ってるかね。
なんか少女漫画家の人がトーンをわざとこう角度ずらして貼ったりとか。
あ、
なんかイラストでも
わざと半ズレっぽくしたりとか。
ああ、あれなんですか。なんかちょっと手書きっぽい、なんかこうちょっとブレた感じを出すみたいなのがなんかあるっぽいですね。
やっぱなんかアナログ感結構人気が出るというか、最近本当今更なんですけど、ペンをあんまきっちり閉じない方がいい感じなんだな。なんかちょっとずつ空いてる部分をいっぱい作っとかないと、なんか重くなるとか堅苦しい絵になるなっていうのをちょっと最近
流行ってる
の
か、
大体そう、
あの80年代ブームすごいのがあったりとか、この辺りからよく見るようになったなと思
って。なるほど。
フォトショップ出身だから、
ね、
全部くっつけないと思う。
それも閉じちゃう派なん
で。そうですよね。
バケツでガチガチ塗りたいみたいな。
体がね、閉じたか
った。そう勝手に閉じちゃうんですよ。
これ開けとくとバーってなるぞ。
わかりました。ありがとうございます。ということで、そろそろお時間になりましたので、
はい、
何か告知があれば。
告知って
聞かれますよね、2回目ぐらい。
そう、なんだっけ。
なんか
会社かなり
戦国ベースボール。戦国ベースボールの前に言うことが出てこないんだよな。挿絵を担当してます。戦国ベースボールという児童小説が、今月末ぐらいに新刊が出まして、その後でコミックス版が出まして、それからその後で酒場始めますというグランドジャンププレミアムで1年間連載してきたやつの単行本が出まして、その後からグランドジャンプでグランドジャンプ本誌の方で3号連続掲載というのが決まってますので、よろしくお願いいたします。あとはジュニアエラーの覗き見隊が行くというイラスト連載もしてまして、次回はカバン屋さんです。ランドセルができるまで、あとはいろいろやっておりますので、よろしくお願いします。
はい、まあ、コアマガジンという、ね、素晴らしい出版社がありまし
たみんなが好きなんです
よ、そこの素晴らしい文化タブーという
誰も突っ込んでない話が手に入
ってるありまして、そこで、ホリエモンの多動力という大ヒットした書籍に全乗っかりするような、堀江さんの日常を追った漫画の新連載が始まります。
何ページぐらいあるんです
か？2ページです。2ページにギュッと詰め込んで、まあ、ちょっと今スケジュールの関係で見開きなんですけど、ゆくゆくはちょっと4とか6とかに増やしていって単行本化をっていう感じでやっていければなとは思っているので、よろしくお願いします。
いや、もう特にないです。
ゴリラ戦
ゴリラ戦っていうだけはちょっとなんとか本にしてくださいと、みんなの力を持ってして、あと投稿も受け付けてるんで、なんか思いついたらぜひ、あのお三方もぜひ。
レベル高い
かな。ゴリラ戦
略難しいよ
ね。何でも
面白い。レベルがもう高すぎて。
そうそう。
いや大丈夫です。
あんな面白いこと覚えてたらもう人生で一回も。
そんなことないよ。ぜひその3人でやるんだったら自分で絵も描いてほしいです。
あ、でもどういう面白い。
そうだから違う絵柄でもちょっと見たい。あ、
まあ、みんながこち亀に予算を
書くみたいな。そう。ぜひ500円ぐらいは払いますので、
ジャンルとして野に放っていくみたいな。
ゴリラ川柳。そう。やっぱあ、こんないろんな人がやってるんだ、有名なやつなんだって思わせたいって。
収録が高
い。ああ、ぜひやってほしいんだけど、なかなか。ジュンオソン君にも絵描いてよって言ったら、なんとなく濁されて。無視された
やっぱその辺りになってくるとね、すごいですね。
まあしょうがないですよ、それはね。
商品管理が、
うん、そりゃそう。はい、
川柳じゃなく短歌で
いただいて。おいおいおい、
そっか、俺でもね、言われるまで出てくる、今日気づいたの。あれ、俺あのちょっと整理してて、短歌、あれ短歌って書いちゃってるよと思って、これ川柳直さなきゃと思ってたら今日指摘されて、そっか、でもブロック見てくれてくれたんだと。
見たい、見ているよそりゃ。あ、なんか途中から急に変わったから、全然関係ない横浜だったのに。ノスタルジー川柳ってもうタイトルまで変わってる。
ノスタルジー短歌。じゃあ、あのねすごいんだよ、あの漫画さ、アンチがいるの、ちゃんと。
ちゃんとって
ね。アンチがいる。前、ずっと前にアンチがいて、
あ、なんか言ってましたね。
囲まれてんだけど、逐一まだ消してくれて
る。まだいるんだ。
そうそう、逐一消してくれてるらしくて。
ええー。
嘘みたいな、嘘みたいな。なんかね、大分の方に住んでるじゃん。わかんねえ、なんか。
すごいね。消されてんのに書き込むんだ、
前から。消されてるって、だから、Facebook では、自分のページでは載ってるんだけど、
見たいな、その人のページ。
だけど、あの、僕らは、見れないような、
なんだろう、そうなん、
自分のページだから。
そんなこと言っちゃっていいのか。そんなことしてんのかって
言う。あれ、
聞いてないです
か。聞いてないでしょ。
もらえたなんか、あのメールくれた人と同じ
人物か。違う。違う。違うと思う。名前が違うから。いや、仮名だったらあれだけど。っていう。よろしくお願いします。ではでは、さよなら。
さよなら。
Library Herald!